はい、シネマクティブ東京支部の音声配信、シネマクティブ東京支部のロンペイです。またゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、ラフランスと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ディギンフィルムフェスティバル2023の中の、ディギンディズニープラスの今年の2本目をやりたいと思います。
そうですね。通算何本目でしたっけ？
通算まだ4本目。
少ない。頑張りましょう。
はい。というわけで、今年の2本目は、ラフランスさんに選んでもらった、お題作品となりまして、選んでもらった映画は、エベレストに消えたマイケルを探して。
あ、面白そう。
というわけで、この映画の概要を、では、ラフランスさん、
お願いします。はい、私名が。はい。ですね。1999年、マイケル・マシューズは英国史上最年少でエベレスト登頂に成功。しかし、登頂から3時間後に消息を絶ち、その後発見されることはなかった。23年の時を経て、弟のスペンサー・マシューズがマイケルを探すべく、世界の後方14座を制覇した記録を持つニルマル・プルジャとチームを組む。悪天候の中で厳しい試練に立ち向かう彼らの姿を追うということになっております。う
ん、はい、つまり、ドキュメンタリー映画っていう
ところですね。うん、
はい。という映画を2人とも見てきたんですが。
今の概要で、つまり、はい、僕は分かんなかったけどな。
うん、そう
あ、ごめんごめん。いや、ドキュメン、予想で、ドキュメンタリー映画です。はい。
うん、そうですね。はい。で、この映画の感想を今回は自分のロンペから話したいと思います。この作品は、吹き替えがなかったんで、字幕で見てみましたってことですね。
ごめんごめん。なかったな。
結構、ディズニープラスの吹き替え、まあまあつけてくるんですけど、
あるある。うんあるある
ドキュメンタリーは結構なかったりしますね。
うん、
で、まあ、概要にもありましたけど、うん、簡単に説明すると、エベレストで亡くなった兄を、亡くなったと思われる兄の遺体をっていうところですけど、弟が探しに行くって話なんですけど、
うん、
この映画の制作、年度で言うと2023年今年で、うん、新しい映画なんですけど、この、うん、このお兄さん、兄、うん、マイケル・マシューズっていう、まあ、イギリス人なんですけど、
うん、
もう彼がその、亡くなったのは最近のことではなくて、うん、もう20年以上前の、その、概要にもあった1999年の出来事なんですね。
うん、
で、まあ、その弟、スペンサー・マシューズって方が、まあ、結構今更というかですね、うん、兄の遺体を探しに行くっていう話になるんですけど、
うん
まあ、というのも、この弟のスペンサーは、結構マイケルと年の離れた弟で、お兄さんがその22歳の時に、まあ、どうやら亡くなってるんですけど、その時まだ、弟のスペンサーは10歳だったって言ってるんで、まあ、一回り年が離れてるんだと思うんですけど、だから、そこから20年以上経って、まあ、自分は結婚もして、子供も生まれて30代になって、その時に、一枚の写真が、回ってきて、それがどうやら、エベレストのその8500メートル付近で、撮影されたっていう一枚の写真で、もう一枚だけの写真なんですけど、それが、登山服、スーツからして、兄のマイケルなんじゃないかっていうぐらいの、確証がまだ得られてない写真で、探そうかっていう話になるっていうところで、
うん、
この情報の時点まででは僕は結構、この情報で行くのかなっていう感じだったんですよ。うん、で、まあでもさすがにそうじゃなくて、結構このスペンサーが、エベレストに向かうまで何人かの人に会うんですけど、まずは、お母さんとお姉さんかなが、スコットランドで暮らしていて、うん、まあこの二人に会いに行って、なんか、 兄のマイケルの遺体を探しに行きたいってことを伝えるんですけど、結構僕的には意外だったんですけど、結構あっさり三振してくれて、なんかあれっていう感じはしたんですけど、まあでも、スペンサーがどこまで行くのかはあまり分かってなかったのかなっていう感じで、あっさり OK だったのかなというふうに僕は見てて思ったんですけど、で、まあ次に、まあ結構重要なのが、その、当時のマイケルの登山仲間、に会うためにカナダまで行くんですけど、ここで良かったのは、そのカナダで住んでる、カナダで住んでる友人、マイケルの友人が、その1999年の映像を持ってるんですよね。で、そのマイケルの登山時の映像を持っていて、まあ、それを見せてくれるってところですね。で、これ、不思議なんですけど、多分マイケルとかスペンサーの家って、エベレストに登山に行けるぐらいで結構裕福な家だと思うんですけど、なんかマイケルが映ってる映像がないってことを、自分の家には何も残ってないんだってことをスペンサーが言っていて、だから、スペンサーは10歳の時にマイケルがもういなくなってしまっているから、結構その記憶ってすでに曖昧になっている気がしていて、なので、この映像の動いてるマイケル、しかも喋ってるんで、なんか喋ってたり動いてるマイケルの姿が見れるって感じなのかなっていうところで、なんかマイケルの創作の話は抜きにしても、そのスペンサーにとってはこれってなんか大きいんじゃないかなと思ってそこに見てたところですね。で、このカナダ訪問での、出来事のところで大きいのが、このカナダ在住のマイケルの友人が、当時の登山で着ていたスーツを見せてくれるんですけど、それがマイケルと同じものを着ていたってことを言ってるんですよね。だからその唯一の手がかりであるっていう写真に写った板焼きしてるスーツに結構見えるんですよね、それがね。だからこれは結構大きな収穫だと思うし、まあ、僕は結構この、映画見ていて、ここに来るまではなんか、さっき言ったように、一枚で探しに行くのっていう、すごい懐疑的だったんですけど、なんか、ここで一気に、あ、これ結構本当に見つかるんじゃないっていうぐらいに思ったっていうところですね。今、そこがまでが、その、準備段階で、いよいよエベレストに向かうんですけど、まあ、ヒマラヤ山脈のふもとから行くんですけど、そこで、あれですね、カーマタージみたいな寺院とかが
あって。カーマタージじゃないと思うけどな。
祈祷してもらうんですよね。祈ってもらうっていうのがあって、まあ、それって結構その20年以上も前にマイケルも辿った道で、そう、そこが映像残ってたんで、先ほど話したように多分そのカナダの友人が残してた映像だと思うんですけど、そこは結構映像の比較が分割スクリーンでやるような感じになるんですね、映画の中で。そこでなんか同じ道をたどっているっていうのは結構わかるし、ここで面白いのは、その、過去の映像って多分、当時のビデオカメラで撮られた映像だから、画角が4対3なんですよね。だから、今の映画に比較すると、画角が違うから、わざわざその、現在の映像もそれまで横長だったやつをグイーンってその横幅を狭めてからスプリットさせるっていうのをやっていて、結構なんか僕結構この映画ですごい感心したところで、なるほどこうやって表現するのかっていうのが面白かったかなってところですね。で、まあ、いよいよその創作に向かうってとこで、まあ、創作に関わるスタッフが集まってのミーティングがあるんですけど、結構この最初のミーティングである事実が分かって、結構ね、一気にテンションが落ちるってところがあるんですけど、これが大丈夫かなって僕はすごい不安になるぐらいだったんですけど、まあ、そこから後半は見ることになるんですけど、ちょっと、だから、その先の結果、最後までは言及しませんけど、まあ僕は結構、この映画の結末については納得できる部分と納得できない部分がある結末だったんじゃないかなという感じはすごいするなってとこですね。 で、まあ、映画の後半で、なんか僕が面白く見たのは、その何ができたかみたいな結果の部分じゃなくて、結構、僕結構創作の方法、
うん、
特にドローンによる創作ってところが、やっぱりすごいなって思って、ドローンの技術、やっぱり改めてすごいと思いますけど、映画の撮影で近年そのドローンが増えてきて、結構皆さん見慣れてきてると思うし、映画とかドラマでドローン撮影が、と思われる描写が出てきても、ああ、ドローンだな、ドローン撮影だな、ってぐらいになってきましたけど、なんか、本来、技術の役割は結構こっちだなっていう感じが、この映画見てて、したし、エベレストなんで、その気象条件もあって、しかもその捜索範囲が500メートルとか言ってたんで、ドローンだからって何でもできるってわけではないんですけど、明らかにこの技術がなかったら、成し得なかったことをやってるのがすごい目に見えてわかるっていうところで、面白かったし、まあ、こうやってその技術の発達や登場によって、すごい状況が変わるようなものって面白いなと思って、まさに見てたってところですね。
うん。
で、まあ、映画の後半はその、高度8000以上のデスゾーンとか言われてるところの病床も含めて、
うんうん、
これ、その今の登山の仕方とかを見せるんですけど、
うん、
まあ、改めてそのエベレストの登頂っていうのを、昔の人はどうやってたのかなっていう感じもするし、
うん、
ね、そこら辺、ラフランスさんもどう見たのかなっていうところも気になるかなというところで、感想を聞くのも楽しみかなというところですね。うん、
なるほど。
はい。とりあえず、以上にして
ください。ああ、ありがとうございます。素晴らしい。うん、
はい。
いやー、これはあれですね。一歩目と違ってネタバレしてもいいから喋れますね。っていうこと
で。そうですね。はい。
はい、はい。あ、そうか。選んだ理由はなかったな。
そうですね。それもあればお願いします。僕
が選んだ理由は、ロンペさんからこの話いただいたときに、実は別の映画見ようと思ってたんですよね。うん、で、スナック菓子の映画。
チートスのね。
チートスの話を見ようと思ってて、あ、そう、早々と見つけたんで、これでいけるやろうと思ってたんですけど、うん、なんかね、割とみんなあれ見てるらしくて、コメントが結構ツイッターで流れてきたので、なんか、うん、あ、これは今僕らが取り上げてもあんまり意味ないかって、もう感想が、みんな聞いた上でになってしまうので、
うん、
あとみんな評判良かったみたいになったので、まあ、なんかやっぱり感想を見て評判いいって言ったのをあえてこういうところでお話ししなくてもいいのかなって、で面白いと思った人が見られてると思ったので、それを一回外して、うん、で何見ようかなとかって思ってたんですけど、あれですね、ロンペさんも見られた帰れない山、
はいはいはい、
あれを見たわけですよ、日記、うん、少し前かだからに見て、あれを見て、まあ山登るの僕嫌いじゃない、まあ、そんな高いところ登らないですけど、そうですね、山時々登るんで、
うん、
帰れない山がすごく良かったんで、なんとなくその山のことをぼんやりと考えてたら、この映画、このドキュメンタリー映画が出てきたということですね、
うん、
それで、まあ、見たっていうのが今回チョイスした理由ですかね。
なるほど。
うん、で、まあそうですね、この映画は確かにロンペさんがおっしゃった通りですけど、まあ弟のスペンサー・マッシューズが兄貴のがその22、23年前ぐらいに消息を絶ったマイケルを探しに行くために、またまたま1枚の写真が自分のところに届いたので、これがマイケルじゃないのかっていうところから始まって、チーム組んでエベレストに探しに行くって話ですよね。
うん、
でこれなんで山あんなとこ登んすかねっていうところです。
どうしよう、僕よっぽど分かんないですよ、僕山登んないし。
あ、そうか。まあそうね、まあだから、まああれは冒険家としてのなんか誰も行ったことがないとか、誰も不可能と言われてるところを可能にとか、まあいろんな理由があると思うし、その山に魅了されるっていうのはいつもよく聞きますけど、 まあそういう人たちがああいうところに目指して、でうまく行く人もいればうまくいかない人もいてっていう中で、まあ今回はその下山の途中に行方不明になったマイケルを二十何年ぶりかに探しに行くっていうドキュメンタリーになってるってことですよね。でこれまあ、このその探しに行くためにいろいろそのチームを組んで、まあさっきのあれかあらすじのところに14座を制覇した記録を持つニルマル・プルチャとチームを組むとかって書いてますけど、まあこの人がそんなにフィーチャーされることはないんですけど、まあやっぱりそのエベレストを何回も登ってるこう強者どもを集めて、でこのジェームズ・スペンサー・マシューズ本人はあの山登りの経験そんなにないから、これまずそのヘリでも行けるようなそのエベレストのベースキャンプっていうところ、6000くらい5000か6000ぐらいのところで、そこをベースキャンプのなんか基地みたいな風にして、そこから指示を出すんですよね彼が。
そうですね、
でそこから上はほんまにあのこう登れるちゃんとプロじゃないと登られへんからっていうことで、そういう先のニルマルプルジャーとかそういった方に頑張って委託して登って探してきてもらうっていうことで、そこでこうあの無線で見つかったかどうだみたいなことをやり取りをするっていう話なので、これはスペンサーが頑張って登山の練習をして登るっていうドキュメンタリーではないってことですね。
そうなんですよね。
大丈夫、もしかしてロッキーみたいに鍛えて登れるようになるのかと思って。
そう、
そんな甘い話じゃないよね、いくら
なんさすがにって、まあ、年齢も年齢だしな、
そうだと何ヶ月とかでいけるレベルじゃないし、死ぬかもしれませんからね。ことなので、そのプロフェッショナルのチームが先ほどおっしゃったようにドローンで探すんですよね、これね。このドローン撮影はね、本当に確かに今もうちょっと見飽き性気味といいますか、あのまたドローンかやと思ってると思うんですけど、もうこのねエベレストのをドローンで撮ったらまあ見事っていうぐらいの映像でね、どのドローンの映像も見事なんですけど、何よりもやっぱりそのこうドローンで高いところからあの遺体を見つけるっていうことをやっていて、であのやっぱり遭難しないために自然の色じゃない色の服をみんな着てるんですよね、青とか赤、だからやっぱり分かりやすいですよね、その真っ白な雪山の中であれば、ここでそれでドローンを使って遺体がどこにあるのかって探して、それを探して見つけたらそこに頑張って登ってそこまでたどり着くみたいなことをずっとやるということになってて、でこれあのまあ見てもらえれば分かると思います、これあのエベレストってめちゃくちゃ遺体があるんですよね、今ね、今もまだ
昔からそれを言われてますよね、持って帰れないからって、
持って帰れないからって言われてて、で今もやっぱり300ぐらいあるらしくて、でその例えばなんでしょうね、すごい有名な遺体があって、やっぱそのルートの中で必ずその人を見ないと通れないルートとかがあってさ、そういうなんかね、そのグリーンブーツって呼ばれるその人とか、グリーンブーツって呼ばれてるそのインドかなんかのその登山家だと思われる遺体っていうのを必ず見て通らなきゃいけないルートとか、そういうのがあって、皆さん多分ああいうとこ登ってるとちょくちょく遺体にこう触れる機会があって、遺体はだから結局あれマイナス25度とか35度とかやっぱり腐らないんですよね、あのまんま、腐らなくて、そのまんまずっといるので、まあ、そのままの姿でずっと残ってる状態なので、だからやっぱり生きてるかもしれないと思いますもんね、なんかこうそういうの見たらね、まあ、見つけるわけですけど、でそれであのそういう遺体がいっぱいあって、でそういう遺体だから今回もドローンで見てても見つけるんですけど違う人の遺体だと、そういうのが何回かあるんですよね。
映像的にはね、モザイクがかかるんで。
これディズニープラスのからなのかな。そうなんです、モザイクかかってるんですよね、今回ね。まあ、それはしょうがないのかと思いますけど。
まあ、でも、ね、見てる方として一発で、あ、痛いなんだなってのは分かりますけどね。
分かる分かる。で、痛いを出て、で、なんかあれ、重たいんやって、なんかそのもう倍ぐらいの重さになってんで、水とか水分とかいっぱい含んでるらしいよね。だから持って帰れないじゃないですか、担架とかで運ぶにしてもやっぱりその担架なんかでいかにのとこいっぱいあの崖登ったりとかもしてますから、持って帰れなくてっていうのがあって、でそういうところで遺体とかいっぱい探すんだけどっていうことですよね、このドラマね。 でそこで、まあ、やそのみんなで探した結果どうなるかっていうのは、まあ、見てもらえればいいと思うんですけど、まあ、この、まあ、僕はこれ結構最後ちょっと泣いちゃったんですけど、このドキュメンタリーはね、や最後、まあ、ちょっと僕らが思ってるような流れになるかどうかを見てもらいたいんですけど、なんかね、すごいね、そう、あ、なるほどね、そっち、さっきほら、納得いく部分もあるし、納得いかない部分もっていうお話しされてたと思うんですけど、まさにそういう着地点になっていて、なかなか考えさせられる、まあ、やっぱりその遺体を持って帰るっていうことがどんだけ大変で、それを連れて帰ってきたっていうことがどれだけすごいことかっていうのがすごくよくわかる。ラストになってるということでね、これはそういうところがね、すごくこう最後を見た時になんかこういろいろ考えてほしいな、さっきもそんなこと言ったの、考えてほしいなと思うんですけど、これね、やっぱ死体持って帰れない、遺体持って帰れないドラマって映画とかいっぱいあるんですよね。やっぱエベレストとかなんかやっぱりこう、エベレストに登ってそう避難にあってどうなるかみたいな話っていうのは結構いろいろあって、山のなんかね、ファン・ジョンミンが出てるヒマラヤっていう映画もね、こんな話ですわあんまり内容しませんけどね、でなかなかそのこう何なんでしょうね、このやっぱりこの遺体ってね、例えばね、これまあすごい有名な話ですけど、人はなぜ山に登るのかっていうことで、そこに山があるからだって名言があるんですけど、これを言った人ってイギリスの登山家のジョージ・マロリーっていう人なんですよ。でジョージ・マロリーって1924年の6月に登ってて、37歳で死んでるんですよね。死んでると要はそこで行方不明になってたんですよ。
もう約100年前ですね。
それが、2000年代の前半、2000年代ぐらいに見つかるんですよ、それが。見つかって、で、それを見つけた、その、登山家がいるんですよね。コンラッド・アンカーって人なんですけど、99にそれ、メルとかいうドキュメンタリーに出てます。出てる人が、ナショナルジオグラフィティかなんかのチーム編成で見つけるんですよね、それ、彼を。だから200年前に死んだ人もまだそのまま、だから着てる服とか時計とかで分かったらしいです。
まあこの映画でもね、時計が結構気になりますからね。
そうなんですよ。だからやっぱ持ち物とかがそのまま残るので、そこがやっぱ違いますよね。普通になくなったらもう白骨化してたりとかして、やっぱりもう形残さないんですけど、山はね、残酷なまでにそのままの形をとどめたまま倒れてるように見えるんですよね。こう地面に伏せてるような感じに見えるんで、もしかしたら今遭難した人なのかなと思って見に行ったら100年前の人だったとかね、そういうところもあるからね、なかなかやっぱこの遺体のとのこう関わり方みたいなのは、やっぱりこういう極限の山の上での出来事っていうことで、なんでしょうね、僕は人間ってね、やっぱりこう形が残ってるから連れて帰りたいと思うのかなってすごい思うんやけど、こんなに、なんていうのかな、例えば戦争で亡くなったってなったら、もうその遺品とかはあったとしても、でもその亡骸みたいなものはもう、なんていうかな、骨になってこう分からないじゃないですか。分からないっていうか、そのリアリティがないっていうか、その本人が生きてたっていうふうには思えないじゃないですか。もう変わり果ててしまった姿ってなると思うんですけど、このこういう形が ほぼそのまま残ったまま、あとな、自分が 2,3 歩行ったら連れて帰れるんじゃないのって思うところにいるんですね、きっとね。でもできないわけ、もうその極限のデスゾーンなわけですから、もうか自分らが息吸うてるだけでも大変なところでわけで、その連れて帰ることが、要はもう目の前にいるのに連れて帰ってくることができないってことですよ。そういう状況にある人たちをどう、そういう人たちとどう接するのかっていうのは、山の映画、山のドラマでは必ず出てくる話で、そこになんかね、やっぱその話はすごくこの山岳系のジャンルでは一番特徴的だなと。海とかでもやっぱり海の中で死んでたとして、 でももう魚とかに食べられちゃいますもんね、多分あの遺体があったとしてもね、
う
ん、
もう青はならないでしょうね、
ならないよね、綺麗に残るってことなかなかないからさ、
うん、
だからやっぱり独特なんですよね。このね、コンラッド、ごめんなさい、このコンラッドアンカーってさっきそのジョージ・マロリー見つけた人もその相方の人がエベレストで亡くなってて、
うん、
でその相方のエベレストで亡くなった後、その彼らの家族を全部引き取ってっていうドキュメンタリーがこれまたディズニープラスであるんですけど、ね、だけど伝説の登山家亡き父を追ってっていうのもあるんですけど、このドキュメンタリーもね、見つかるんですよ、30年ぶりとか 20年ぶりとかに彼の遺体が見つかって、それをどうやって連れて帰るかっていう話なんですけど、なんかね、やっぱこの遺体がそのまま残ってる、そのなんか人間ってやっぱりその形として残ってるものはどうしても連れて帰りたい、こうなんかそういうふうに思うんやなっていうのがあって、なんかね、そういうところがすごくなんて言ったらグッとくるっていうか、こういろいろ考えさせられる。でもじゃあ形がないものにはなんか執着ないんかってなったらそんなわけじゃないんですけど、やっぱり、ね、昨日まで生きてたように見えちゃうんですよね、きっとね。そういう人たちが今もエベレストの山に本当に300体以上あるらしくて、帰れないままずっとそこにいるんですよね。なんか怖って思う。なんでそこまでで山登るのってみんな思っちゃいますもんね。
いや、本当ですね。
ねえ、なんかね、だからなんか山ってやっぱ変や、魔物っていうか、なんかそういう魅力取りつかれたらやっぱり、まあね、帰れない山も、まあネタバレはしませんけど、まあ似たような話ではありますから、ね、なんかやっぱこの山に魅了された人たちっていうのは、山に取りつかれたらもうその、一歩間違えたらこんな風になっちゃうやなっていうことで、なんか切ないなのか彼らにとっては本物なのか分かりませんけど、ただ残された人はね、やっぱり見つけたら遺体があったよって言ったら、こうやってみんな頑張って探しに行こうと思ったりするんやなって思いましたね。で、これだからラスト、まあ、見てもらえればラストの流れは今回お話ししませんけど、これだからさっきもロンプさんおっしゃったと思うんですけど、このね、山に登るってめっちゃ金かかるんですよね。だからあとこのドキュメンタリーね、そうドキュメンタリーの、そうか、ドキュメンタリーの撮影の流れ、さっきスプリットスクリーンの話してましたけど、なんか違和感感じませんでした、このドキュメンタリー見てて。なんか妙にうまくないですかこれ。
そうですね、
作りなんやろうな、映画みたいなんですよこれ。なんかすごいドキュメンタリーの作り方としては、なんとなくですけど、すごく演出されてるように見えるシーンがいっぱいあって、
そうですね、
なんやろうなってずっと思ってたんですけど、僕も全然知らない、このスペンサー・マシューズってタレントさんなんですね、イギリスのテレビ番
組。あ、そうなんだ。
でこの人超金持ちです。
ですよね。
マイケル・マシューズの兄貴の人と、もう一人いるんですよ、兄貴が実は。ジェームズ・マシューズっていう人がいて、でこの人ね、キャサリン妃の妹の旦那ですわ。
そりゃ金持ちですね。
そうそうそう。で両親も超高級ホテルを所有してる超金持ちの実業家なんですって。
ああ。
これだからですよね。だからこれすっげえ金ある人たちがやってて、で多分僕らは今回初めて見たでしょ、だから彼ら何も知らずに、多分これイギリスの人たちはこれ見た時に彼らのことを知った上で見てるはずなんですよ、きっと。
なるほどね。説明不要なぐらい有名ってことですよね、多分ね。
ああ、そうそう。だから要はそのテレビ番組とかの出てるタレントで実業家のスペンサー・マシューズが、要するにその自分の資材で兄貴の遺体やと思われる人を見つけたから、そのドキュメンタリー番組にも金かけて作ってるっていうことになってるんだと思うんですよ。だから他のドキュメンタリーにも比べてもすごい演出が上手やし、彼のその一人語りもすごく上手だし、 こううまい見せ方がうまい、だから逆にすごく映画的に見れるし、あの別に嘘って意味じゃないんですよね、映画的に見れるし、すごくやっぱり安心して見れるのはお金のなせる技やなっていうふうに思ってて、だからこそのラストの展開に対してはやっぱりあれはあそこでやっぱり彼らがギリギリのお金でやってれば絶対にできないことなんで、
なるほど、
うん、だからねやっぱり山を登るのにはお金は絶対に大いに越したことない、だからその有名な登山家とかもそのチームにしてやったりとかっていうのも全部あれやっぱりね、お金がないとできないことなので、それもあの一体を見つけに行くっていう目的ですもんね、どっかを制覇するのではなくてね、
そ
うなんですよ、だからそういうのがね あるんですけど、それでも何かその彼がどういう決断をしたのかっていうのは、
うん、
目頭が熱くなるっていうのはあるので、逆に言うとそのおかげであの他のドキュメンタリーに比べても演出が上手で見やすくなってるので、スッと入ってくると思いますね。そうなのよ、俺も知らんかったの、だから調べたらええー、ってちょっと思いましたけど、
うん、
めちゃくちゃ、いやだって上手やねん、もうなんかうますぎんねんな、この子と喋り方とか、あとこの映像の演出とかも普通そんなんしませんよ、だってさっき言ったみたいにそのスタンダードサイズの兄貴の映像からこう左右にビューって伸びたり縮んだりして、こうスプリットスクリーンで現状と同じところの場所を見せるとかさ、
うん、
あんな演出あんま見ないですよね、ドキュメンタリー映画でね。
いやすごいね、びっくりしたぐらいでし
たね。綺麗なんですやっぱり撮り方もうまいし、編集の仕方も見事で、うん、演出がかかってるように見えるけど、うん、あのまあそれは彼のいわゆるその素性がそういう人であるから、そうこういうふうに撮れたってことだと思うので、
なるほど、
うんうん、やっぱでも山登るには、まあ、山あれなんですよね、その山登るときに、それこそあのファン・ジョンミンのやつとかもそうでしたけど、やこう登る前にお金を出してくれるスポンサーを探すために必死にいろんなところに挨拶して回るとかね、そういうのが、だからそういうスポンサーがないと、あの絶対に登れないとこだと思うのでね、なのでやっぱりそのお金を一生懸命集めて、莫大なその予算でこういう山登りに挑戦してっていうことも発見にあって、そういうので犠牲に、エベレストってほらあるじゃないですか、あのジェイク・ギレンホールとかが出てる映画やった
、はいはいはい、あります、
あれなんかまさにその観光登山で金持ちにお金出させて自分でシェルパついて乗ったら、登ってみたらって話、
うん、そうでしたね、うん、
結局そのでやっぱり素人が登るとああみたいなことになるんですけど、
うんうん
うん、だからそういうどうしても山登るにはお金との関係は絶対にこう何ですかね、こうつながったものになってるし、うん、そういうことも見てちょっと感じてもらえるといいかもしれないですよね、これね、うん、全然言ってないですから、これこのドキュメンタリーで彼らの素性、奥さんも割と有名な人らしいです、どうやら、
なるほど、
うん、僕らは何も知らないで見てるから、でも、だからやっぱイギリスの人たちだったら彼らが何者か全員多分知った上で見れるはずだと思うので、それでも見れる映画になってるわけだから、別にそのやってることが彼らが金持ちで有名人だからってことで描かれてる出来事がその見てええと思うような内容にはなってないし、逆に言うとそのまあ、スーパーセレブだからこそのラストみたいな、
まあそうなんですよね、
そうそうそう、でもそうだと思ってもやらしいなと思うことは全然ないし、もうありがとうって言うしかないまあんま言われへんけどさってなるから、あのねやっぱり、まあ一つのドキュメンタリーとしては素晴らしいドキュメンタリーになってるけど、まあ彼らはやっぱ予算はめちゃくちゃかかってるはずだってことですよね、と思いましたね。まあでもちょっと登山系のドキュメンタリーはどれもこう迫るものがあるのが、まあ極限状態の人間のその立ち振る舞いみたいなのを見るドラマドキュメンタリーばっかりですから、なんかねもしこういうの興味あったらいろんなドキュメンタリー、さっき言ったそのディズニープラスの、同じディズニープラスであるあの伝説の登山家亡き父を追ってってやつもね、割とすごい、あっちは逆にそんなにお金かかってなさそうなドキュメンタリーだった
ら、なるほど
普通のドキュメンタリーでした、あっちは吹き替えありますから、なのでね、なんかねいろいろ見て、なんか登山家の話とか聞いてても結構楽しいんでね、見てもらえるなーなんて思いました。 ったという感じですかね。
はい、ありがとうございます。なるほど。やっぱ、まあ、描写からしても結構な、お金持ちそうだとは思ったんですけど、
ね。そうなんだよ。
思った以上だったな。
そう。だって、キャサリン妃の妹の、妹の旦那の弟遠いねんけどさ、そういう言い方すると。彼ら自体も、やっぱり、実業家とからしいです。
いや、その、だからって、その、ベースキャンプにいるじゃないですか、スペンサーが。あのテントが、
白いやつやろ、
うん、そう、僕だからさっき収録前で話しましたけど、
うん、
今日グランピングってやつ、
あの
テントみたいなやつでしたから
ね。そう、じゃあ君もすごいことになるな、それは。
だ僕だから一泊借りてるだけですからね。あの人たち多分持ちテントですからね。
持ちテント持っててるわけちゃうやろ、あれ多分。さすがに持っててんのかな、分からへんけど。
分かんない、なんか。でもベースキャンプっていっぱいあるんですよね。無数にテントがある中の一つなんですけど、すっごいね、豪華なテントに。
そうなの、そうなの。なんか割と自分だけ寒くなさそうやねんな、あそこでな。
うん。なんか豪華だなぁと思って見
てたんですよ。そう思いました、僕もね。うん。なんかね、兄貴の写真、なんかなんかいちいちこう釣ってるところもさ、ピッピッて撮っていくとかさ。だからなんかね、なんやろうな、映画っぽいねんな、演出かかってるなっていうあるシーンがすごいいっぱいあるけど、ね、確かにね。いやでも逆に言うと、そういうところで素直に入れるから、その、
うんうん、
本人の気持ちが演出してくれてるわけですから、
ね、うん、
導入をこう優しい導入にしてくださってるから、そういうところで、まあ、なんか芝居がかかってんなとか言わんと見てくれってことですね。
あとこれ、ね、探しに行くマイケル・マシューズって、
うんうん、
2023年からすると、
うん、
99年って24年前なん で、
うん、
で22歳で亡くなってるから、
うん、
24足すと46なんですね、
うんうんうん、
これね、僕と同い年なんですよ、これ。
うわ、
うん、だからちょっとね、マイケルにちょっと親近感湧きましたけど、
うん、ここで
だから一回り下の、弟がもう年齢的には超えちゃってる、はるかに超えちゃってるってところですよね。
そうなんです。
だから、エベレストにいる兄は、その22歳のままってわけじゃないですか。
そうだよ。う
ん、なんかその感覚ってなんかすごい不思議な感じですよね。
そうだよね。さすがにちょっとその経験は僕はないからさ、やっぱりその兄貴が、うん、じゃあ30で死んで自分が31になった時ってことだもんね。そういうの。
そう。なんか。
とうとう兄貴超えたけど、いまだに、兄貴は変わらない。その時から、時間が止まってるからね。
ね、
で自分はどんどんね、シミが5万倍ぐらい増えてきますからね。気持ち悪いですから、
ね。なんかね、で、エベレストで亡くなった人はその姿がね、残ってるんじゃないかってことだから、
そうだね。
その感覚がすごいな、不思議な感じですよ、
ね。そうなんだよね。だからそれも含めて、やっぱりこの形として残ってるってことやもんね。あそこでもしそういう目に、そういうその状況になったとしたらってことやもん。
そうなんですよね。
確認する術もないもんね。そのもし他の方法、他で亡くなったりとかしてたらね。そうだね。
いや、そこら辺は面白かったですけど。
うん、登ってみる。今から頑張って登ってみる。
エベレスト。絶対無理ですよね。
富士山。
富士山でも僕は無理なんじゃないの。
なんでやねん。なんか高尾山。高尾山近いやろ。
高尾山は普通のルートだと簡単だと思うんですけどね。
一番下から登るね、一番下から。
一番下からは、あ、でもすごい、なんかルートによるんですよね、高尾山っていうのがね。
そうね。
いや
あ、でもなんか、俺、ほんま、何も考えなく、
はい、
もう、はぁはぁ言うだけですから、何も考えないですよ、登ってる間は。いいよ。いいと思う。もやもやしてるときはね、もう山ぜひ登ってくださいってことですよね。何の話やってことですけど。
でも前、高尾に住んでたんですよ。で、高尾。高尾に一番近いの。
香港
高尾、その高尾じゃないですけど。八王子の高尾なんですけど。
なるほど。
高尾山に一番近いのって高尾山口って駅なんですけど、
うん、
あの2駅ぐらい、あ、白駅か、離れたところ高尾ってあって、
うん、
だから家から歩いて高尾山に行けんですよ。
お、
電車乗らないで。あ、僕家から歩いて高尾山、うん、朝とか登ってましたよ、だから。
マジで？じゃあ全然行けるやんか。
まあでも一番楽なルートで行ってましたけど。
でも結構日、だから午前中ぐらいで登ってしまえる感じじゃないの？
あ、もう全然、あの、うん、1時間2時間で登れますけど。まあだから ルートですごい遠回りみたいな
ルート、うん、あるね。いろんなルートあるもんな。
そうなんですよ。大変だと思いますけど。朝は良かったですけどね。
いいよ。たなんか、何も考えへんし、登ってる間、うん、そればっかり言ってるけど、う
ん、うん、どんなに朝のことね、お店やってないんで何にも買えないですけど、
ね、いや、あの誰が買い物に行け言うてるんですけど、
天狗焼きとかいう おまんじゅうみたいなやつとか、
そういうこと、
食べたいなと思っても売ってないですけどね。
筑波山とかも上のことは売店あるからな、うん、ついついビール飲んでしまいますけどね。何しに登ってんねえのと思う時ありますけど、ね、うん、
ああ
確かにね、うん、
そう、僕は高尾山が限界かな。うん、
また高尾山登って、あの、俺も兄貴より年上になったよって言って泣いてくださいよ、じゃあ。
ああ、全然。
たかだか1時間2時間登っただけで。
いもしない兄貴のことを思って。
あ、そうそう、いもしない兄貴のことを思って泣いてください。何じゃそれ。はい。
いやちょっとね、もう、やっぱエベレストとかそういうのはね、あの、レベルが違うなっていうのは思いますし。まあ、
最高峰だもんね、だもんね。
ねえ。いや、だから、でも、その、いわゆるデスゾーンってとこに入ると、その、まあ、普通に呼吸もままならない。
そうそうそう。
うん、だから要するにね、酸素とかを取ったりしてて、その、技術 あの助けを借りることになるんですけど、
う
ん、大昔の人は一体って
そうだ、あ、そうだね、
思いますよ ね、 ね、どうやって登ってたんだろうなって思うし、
うん、確かに、う
ん、まあ、あと気候的なものの運には相当左右されるんだなっていうところもあります
し、気候は絶対ありますよね、うん、
ね、
確かあれじゃなかったっけ、あの 無酸素で徒長して亡くなった方、日本人の方も確かエベレストじゃなかったっけ、栗島さんやったっけ、忘れましたけど、
あの今回の映画にもね、うん、あの亡くなった人の名前が刻まれた
あったね、
モニュメントっていうか記念碑みたいなやつがありますけどね、
うんうん、
あそこに名前と国籍が出てるんですよね、そこにあの画面にも映ってますけど結構ジャパニーズって、
うん、あるよね、
ありましたよね、
そのだってエベレストって映画でも日本人の女性の方それで、で絶対あそこに多分書いてるはずできっと、
うん、
うん、そういう言うてもうてるけど、うん、
うん、いやーねー、まあそんだけ亡くなってる、まあね、亡くなってて、まあ遺体を持ってこれた人なんて全然いないだろうから、そこにね遺体があるはずってことですからね、
そうだよね、
うん、
でそれもだから助け、要はそんな遺体を回収できる人なんてもう一部一握りの人だけ、
うん、
だからそれこそ本当にシェルパの人とか、
うん、
ね、ただのそのいわゆるそのネパールの、ね、ネパールでガイドしてる方とか、
うん、
で、まあ、そういう方とかが要はあそこでもし亡くなった時に連れて帰ってこれることなんてもうほぼゼロに近いっていうところですもんね、
うん、
ね、行ったらいるんですよね、そこなんだよな、ほんとさっき何回も言ってるけど行ったらいるからね、
うん、
諦められないと思いますね、
うん、ね、ちょっと、うん、想像がつかない
し、つかないね、
だ
から
ね、
そうですね、うん、僕がもしあの遺体でさ、あかんな、こんなこと言うかな、あの連れて帰ってください、何の話ですか、僕があの六本木でベロベロに酔っ払って倒れてたら連れて帰ってください、あのロンベさん見つけたら、
ああ、僕がね、誰かお金持ちを連れて行
くタクシー呼んでくれるだけでいいや、それはい、
まあ、そんぐらいだったらいけるかもしれないですね、
そのぐらいならいけそうやな、
ああ、 あ、せっかくいい話だったのにね。
なんでやろうか。ほんまやな。ええ話だったのに。いや、これ、あれですよ。マジで、おすすめです。ドキュメンタリーとしても見やすいし、うん、そこでの、その彼をどうやって助けるじゃない、連れて帰ってくるのかっていうことも、あとドローンですよね。映像も素晴らしいしね。
うん、
ああ、もうこれは見事あると思いますよ。もうぜひ見てもらえばいいと思いますね。
うん、映像的には、涼しげなんで。
いや、お前な、引っ掛けだな、夏にな。確かに、ね。
うん。
まあですね。かき氷とか食って
映像的には、映像的には涼しげなんですけど、すげえ暑いらしいところも
あるし、ね。ああ、そう。暑いんだよね、あそこね。うん、風吹けへんから。
ね、すごいびっくりしましたけど。
うん、そうらしいよな。
まあまあ、目には、ね、涼しいと思いますんで。
うん。そうですね。
ぜひ見ていただければってところと思います。う
ん、はい。
はいはい。というわけで今回はエベレストに消えたマイケルを探しての感想を話してみました。今年もだからディズニープラス2本ありがとうございました。
あ、いやいや。もう全然。これで、通算何本目？
これでやっと4本。
少ないということで。はい。ありがとうございました。
ね、いいのがあったら、2年ぐらいでもね、
行
っていただければと思
う
んで。
はい、
これを話せって人でもリクエストいただければ
わかりました。
検討しました。
うん、分かった方、はい、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでシネマクティブ東京支部の音声配信ディギンフィルムフェスティバル次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。